皆さんこんばんは、お願いいたします。イスラエルコスタメンです。今日はですね、また今日も実践があると思うんですけども、その前に短くですね、セミナーの時を持たせていただきたいと思います。一箇所聖書をですね、開いていただいて、学んでいきたいと思います。素晴らしい賛美のご臨場ですね、本当に感謝します。ここは賛美隊、素晴らしい賛美隊になると思いますけども、一緒に期待していきたいと思います。それでは、第一コリントの14章の一節をいたします。3版の方、新改訳聖書の3版をお持ちの方は337ページになります。コリント人の手紙第1の14章の一節からをお読みいたします。お読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。お祈りいたします。愛する天のお父様、このセミナーの時をありがとうございます。今日も主が必要な学びを与えてくださり、高に導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の名があります。ですね、私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いて飾ってイエス様に期待して、このセミナーを持っていきたいと思います。ですね、今九州では大牟田とですね、松浦が教会になって、またですね、新しい歩みがまた始まってきているということを本当に神様に感謝いたします。またですね、これお聞きしたことであるんですけども、九州においては例えば宮崎とかですね、島原ですね、たくさんの方々がこういうの集まり始めておられるということを聞いているんですけども、宮崎ではそのインターネットを通して来られた方がいて、また島原ではコンサートですね、賛美を通して来られた方々がいるということをお聞きしているんですけど、どちらの方々もその教会につながってくるとき、来たときっていうのはその癒しとかですね、癒しを中心とした賜物の働きが起こって、それでですね、それでこの教会癒しの習慣にこう続けてこられたり、つながり始めてこられているということをですね、お聞きしています。ですからきっかけは、賛美隊が例の壁を打ち破り、またインターネットを通してですね、こう神様は壁を打ち破っておられると思うんですけども、このカリスマの働きですね、この聖書に書かれている9つの賜物のカリスマの働きを通して、神様は豊かにこの教会においてですね、この身を結ばしてくださっているということですね、今こうまだ本当にこのリバイバルに向かっての道なんですけども、それを見させていただいていると思います。各教会にこれからたくさんの方々がですね、またカリスマを通してですね、たくさんの方々がまた求めてですね、来られるということを思いますので、学んでですね、実践して備えていきたいというふうに思います。それでですね、今日はですね、御声に帰したか、パウロ牧師の書かれた御声に帰したかのですね、この神の声を聞く力は成長していくものであるというところからですね、を中心に短くお話をさせていただきたいと思います。ですね、まずいつもお話ししていることなんですけども、賜物の働きはですね、第一コリントの12章のところに書かれてあります9つの賜物があって、そして私たち一人一人に与えられ、各教会に与えられていて、素晴らしい賜物が私たち一人一人に与えられていて、それを神様は豊かにこれからさらに用いていかれるということを思うんですけども、ただですね、原則があって、必ずですね、この字がですね、聖書ですね、必ず聖書に従って用いるっていう、こう大前提があるわけですね。で、その、聖書に従うっていうことをですね、こうそこから外れてしまうときに、賜物の働きっていうのはですね、この身を結ばなくなっていってしまうということなんですね。ですから、私も福音派の教会にいて、カリスマ教会にこう主の十字架クリスチャンセンターに導かれたんですけども、確かにこう今までですね、聖書に従って用いないがゆえにですね、本当にこう、牧師と預言者の方がぶつかってしまったりとかですね、いろんなことを見てきました。でももしこう今私たちが学んでいるように聖書から学んでいたら、こう もう避けれたことっていうかですね、混乱っていうのはなかったなと思うんですけども、まあ、神様リバイバルに向かって私たちをしっかりこう聖書を土台としたカリスマの働きを導いておられるということを覚えていきたいと思います。その中で、皆さん何度も聞いておられると思うんですけども、たまもの教会のものであるということですね。教会に与えられていて、神のものである、教会のものであるということですね。ですから、一人一人にこう現れてくるんですが、それは私たち個人のものではなくて、教会のものであるということですね。ですから、それを個人のものとして持ち始めると、こう、たまものがこう、おかしくなっていってしまったりするわけですね。ですから、でもまあ、祈っておく必要があると思うんですね。私は頭で分かってるんですけど、いざですね、始まってきたら、私たちに優れた賜物が合わされるとですね、私たちの方に祈ってくださいとかですね、予言してくださいとか、いろいろ言ってくる方々もおられると思うんですね。でも、その時にこう教会のものとして用いるっていう土台がないと、簡単に崩れてしまうってことですね。ですから、そのことを覚えていきたいと思います。これ、第一コリントの12章の、すみません。11から12節と27節にですね、体のものである、だから体から離れて用いてはですね、どんなに優れたこう目なら目であったとしても、体につながっているからですね、生きていける、また用いられているんですけど、必ず父の中で用いるということ、そしてですから、14章の39、40に秩序に従って用いなさいと。パウロは言っています。でコリントの教会はすごく賜物があふれた教会だったんですけど、みんなが勝手にですね、予言したり吟味したり威厳を語ったりしてるので、習慣が混乱していたわけなんですけど、必ずですね、教会の秩序に従う、具体的にはこう立てられてる牧師さんとか集会を導いてる人の導きに従うということですね、覚えていただきたいと思います。でもう一つは吟味するっていうことですね。で新約の予言は必ずこう吟味しなければならないとこう書かれているわけです。第一コリントの、14章の29節に他のものはそれを吟味しなさいとあります。つまり吟味しなさいということは、神学の予言を間違えますっていう間違いを含むわけですね。ですから、どんな素晴らしい預言者の方がしても、その一つ一つの予言をですね、吟味していく。そして神様から来たものと、また人の思いで語られることがありますし、サタンが働いてこう語ってくる場合もあるので、私たちは必ずこう神様からのものと確認できるまで受け取ってはいけないということですね。でそれまで吟味をして、で他のものは捨てるということですね。はっきりと覚えていきたいと思います。で吟味をすることがですね、予言をないがしろにしないんだということなんてあるということを覚えていきたいと思います。ただ聞く今日聞くところなんですけど、聞くことにはその成長が度合いがありますので、必ず教会の助けを受けて、で最後はでも本人がですね、それを吟味し決定していくっていうことですね、覚えていきたいと思います。で今群れで、私たちの群れではその個人予言は禁止されていますので、まあ、皆さんこう自分でこう予言吟味しなくちゃいけないっていうことはないと思うんですけど、でも一人ですね、自分で予言することが良いと言われていますので、私たちこう自分で自分のことを予言していくときにこう示しが来ると思うんですね。指示が来ると思うんですけど、その時にそれをまた自分でこう吟味していくっていうことですね、していっていただきたいと思います。でこういう今九州でも3カ所で実践をして、集まったですね、しているわけなんですけども、そういう時にもその例えば祈る、癒しの祈りとか、そういうところでこうグループで分かれて祈りますけど、そういう時もこう予言しちゃうとですね、その人の個人名を言わなくても、その人に向かって予言していることを予言するので、個人予言になってしまうので、こう人に向かってですね、特にこう特定の人に向かって予言するということはですね、その個人予言になってしまうんですね。それを注意していただきたいと思います。ですから予言をですね、正しく用いるということですね。でもしそういう来た場合はですね、その癒しなら癒しとか、そういうのを導いているそのリーダーの方にこういう示しが来ましたかっていうことを言ったりとかですね、その方がリーダーだったら、あとでその本人にこう予言っていう形じゃなくて、こう言うっていう形なんですね、用いていって、今はですね、そういう形で用いていっていただきたいというふうに思います。で、それでですね、皆さん何でもお聞きになってると思うんですけども、私たちの群れはですね、84年に、 1984年にですね、スタートしました。そして、その後ですね、その後と言いますか、まず最初にこう神様に祈り聞き従うということを、中心に置いて神様を導いてくださったわけですね。で、十字架を追う教会とともに、十字架を追う人とともにこう歩むということ、十字架を追うこと、それリバイバルに召されたですね、その2つの始末のリバイバルに召されているこの2つのビジョンが与えられて、スタートしたわけなんですけれども、でその中で最初はこうどうしたらいいでしょうかってこう神様に聞きながらこう歩んでいったわけなんですけども、どんどんどんどん聞くことが保ってきてしまってですね、それで結局そのもっと早くもっと正確に分かるようにっていうことをですね、こう切実にこう祈り始めたわけですね。そしたらその年の9月ぐらいに予言が来るんですけどっていうふうにですね言われた方がいてですね、そして女性の方なんですけど、それで礼拝で予言してもいいですかってことを言われて、それまでパウロ牧師は予言のことにかかっていたので、予言を許可すると、どう他の教会からどういうふうにですね、他のクリスチャンからどういうふうに言われるかっていうのはすごく、今よりもっとですね、あの時だったので分かっていたわけなんですけど、ただ祈った時に神様の強い促しがあって、ゴーっていうことだったので、やりなさいっていうことだったので、それを受け取って始めたわけですね。で そしてやはりその結果ですね、こうすごく批判されたり誤解されたりしたわけですけど、それ以上にですね、予言を通しての素晴らしい御業をですね、私たちみんなの身でこうその恵みを受け取ってるわけなんですけども、ですから、私たちですね、今この土台ってことを教会とか吟味ってお話したんですけど、もう一つ大切なことがあって、それはこう私たちの群れでこう聞き従うことを求めていった結果、予言が開かれてきて、予言を通して多くの指示がですね、予告やそういうことが与えられていったわけです。いきました。ですから予言を求めていったんじゃなくて、聞き従うことを求めていったわけですね。ですからそれを逆にならないようにですね、これから賜物の畑が大きくこう開かれてくると思うんですけど、教会に預言者が立てられることは素晴らしい恵みですし、三宅の人がいてですね、三宅の人を通してたくさんの恵みが与えられると思うんですけど、特に私たちが立てられている者たちは、賜物に、頼るっていうか、人に頼るっていうか、そうじゃなくて、やっぱりこう神様に聞くっていう姿勢がないとですね、また私たちはこう失敗してしまうと思うんですね。ですからどんなに作られた賜物が開かれてきても、私たちは聞き従うっていう土台をですね、しっかりと祈り聞き従うという土台を、しっかりとですね、指していく必要があります。その中でこの賜物というのはさらにこう飛躍的にですね、用いられていくということを覚えていきたいというふうに思います。そして今日のところなんですけども、その神の声を聞く力、成長していくものであるというふうにですね、書かれているんですけども、ところなんですけども、一人一人こう聞く耳の成長っていうのはですね、確かにあって、年配の方でもこう、疲れたばっかの人はですね、まだ聞く耳がこう開かれてない場合がもちろんあると思いますし、こう中学生とか高校生の方でも長く信仰生活っていうかですね、小さい時から救われて教会生活してきた方とかはですね、聞く耳が開かれていたりすると思うんですね。ですから耳っていうのはその、別な、私たちの耳のとは違うですね、成長があるっていうことを覚えていきたいと思います。でその耳の成長のために必要なことっていうことをですね、この本に書かれているんですけど、まず一つは神様が語ってくださると信じることをですね、期待することであります。ここに今日来ている方々はみんな信じている方だと思うので、それは問題ないっていうかいいと思うんですけど、神様私にも語ってくださるっていうことですね。私よくでもそれ分からなくてですね、福音の教会からこう移ってきた時に、もしかしてこれ私に語ってるのかなとかですね、初め分かんなかったんですけど、でも確かに私は自分にも神様語ってくださってるんだなってことがだんだんこう分かってきてですね、で本当にこうそれは嬉しかったんですけども、でもそれは私が信じてなかったっていう面もあるんですね。耳も開かれてなかったんでしょうけども、その神様語ってくださるってことを ちゃんと信じてなかったってこともあると思うんですけど、まず神様が語ってくださるってことを信じ、期待すること、それから、基本的なことですね、聖書を読み、祈り、教会に出席し、奉仕し、権威に従うことはクリスチャンの成長の鍵であるとともに、霊の耳の成長の基本的な必要条件ですと言われています。ですから、特別なことじゃなくて、毎日こう聖書を読んだりです、ね、お祈りしてです、ね、感謝し、悔い改めて、罪は悔い改めて、そして行くときにですね、素晴らしい神様の技をなされるということをですね、覚えていきたいと思います。人吉教会ですね、村上牧師がその本当に死に食われたんだときにこうお酒とかいろんなものから解放されたっていうですね、話をお聞きしましたけども、基本的なことっていうのはすごく大切な部分であるっていうことを覚えていきたいと思います。そして権威に従うってことがですね、すごく重要であるってことをですね、また覚えていきたいと思います。私たちは間違いやすいものなんですけど、やはりこう教会っていう守りが与えられていますし、教会の中に、教会に神様の宮家の機能を与えてくださっていますので、また、こう私たち群れなら群れ全体のこの、カバーがありますので、それは本当に守りであるということをですね、覚えて、一人一人が主に聞く必要があるんですが、同時にその権威に従うということはですね、本当にこの成長の鍵であるということをですね、覚えていきたいと思います。私は以前はですね、東京にいた時はですね、今で言うと東京アンテキ教会ですけど、牧師をしていた時に憩い機会っていうのもあってですね、牧師の方が集まるんですけど、その時に牧師が何人もいて、それで、パウロ秋元牧師はですね、一つの問題に対して、あなたはこれを一緒に聞いていきましょうって言って、こうみんなが聞いていって、で祈った後、例えばあなたはどう思いましたかとか聞いていくんですね。そうすると、例えば私は A だと思います、私は B だと思いますって、こう、意見が分かれたりするわけなんですけど、でみんなが A って言うんですけど、なんか私は B じゃないかと思ってですね、 B って言うんですね。そうするとパウロ牧師とモーセ牧師、岡丸牧師が、私たちも B だと思いますって、こう最後にこう言われるわけなんですね。でまたなんかこう、聞くことがあって、神様に聞いて祈ってると、どっちだと思いますかって言われて、みんなが A って言って、そして私はちょっと B じゃないかと思って B って言うとですね、B だったりするわけなんですね。でもちろんそれでももちろん吟味は必要だと思うんですけど、でもそれでですね、そういうことを繰り返しているうちに、私は聞く耳があるんだとこう思い込んだというかですね、思い上がったというかですね、そうだんだんこうなっていったんですね。で私はその頃4時頃起きて装填していましたし、調子、自分では調子がいいと思ってたんですね。でもそれは神様のですね、教会の恵みの中だったんですね。でその時ですね、個人的にですね、仕事を辞めるっていうことが導かれたんですけど、それを時期を間違えてしまって、半年、辞めるのは見頃だったんですけど、半年早く辞めてしまったんですね。それでですね、家族にも迷惑をかけてですね、その後大変なことがあったんですけども、でもそれはやっぱり教会にいるから私たち守られているんですけど、個人的なことでは簡単にこう間違えてですね言ってしまったんですけど、やっぱ結局耳っていうのはですね、やはり私たちはこう助けが必要ですし、成長が あるんだっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で最後にですね、ここではパウロ牧師はワンミンタウンのところにですね、導かれたところから書いてるんですけど、中国でですね、23年間投獄された方ですけども、その方がですね、顔と顔と合わせて会いましょうっていう御言葉として示されたわけですね。で その通りですね、こう1000万人都市のですね、上海において不思議な方法で神様を会わせて、実際に合わせてくださって、素晴らしい感動の時があったっていうことですね。その後本人も、命の冠っていう本にもなっていったんですけども、本も出ることになったんですね。でもう一つは、今ちょうどパトモスチームの時に、今も出る時なんですけども、1986年ですね、パトモス島に行きなさいっていう強い促しがあって、また家族で行きなさいっていう促しがあったんですけど、その給料の 10倍かかるっていうことでね、で無理だと思っていたわけなんですけども、ただ1月の給料をもらった時に祈りの中で王さんって人にですね、給料全額を献金しなければならないっていう強い促しが来たわけですね。でも生活はどうなるんだっていうことと、私はちゃんと自分の血を捧げていますっていうことを言われてですね、 神様とこう葛藤したわけですけど、どうしてもそれをですね振り払うことができなくて、そして、まあ、奥さんに助けを求めたわけですね。でところが奥さんが神が語ったと思うから捧げた方が良いって言われてしまったわけなんですね。死を恐れる奥さんをもらうというのは素晴らしいなと思うんですけども、でそして逃げ道を失ってしまって、ね、しぶしぶそれをですね捧げた。もう後でお聞きしたら、これで生活が支えられなかったら神様、まあ覚えておいてくださいみたいな感じでですね、こう捧げていったわけなんですね。清水の舞台から飛び降りるような感じですね。 でもその結局でもその月はいつもよりたくさんのお金がですね手元に残り、そしてその時ですね、パトモスに行く費用の10分の1を私はまずあなたに捧げさせた、私はその10倍あなたに与えるっていうふうに語られて、その通りその年ですね、チームとともに、10倍の以上のお金が与えられてパトモスに行ったっていうですね証が書かれています。私たちもその、さらに聞くことをですね、これからたくさん宣教が開かれていくことを思いますので、神様に本当に正確に聞いてですね、そしてその中でさらに賜物をですね用いていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。